羊についての学びです。まず、羊を教会とはというところから始めます。教会とはどういうものかですね。教会というのは単なる数人の信徒の集まりを言うのではなく、キリストの体としての責任を持った主体的な群れが形成されていくのですと。キリストはご自身の贖いを信じた人々を召し、ご自身の体なる教会を通して御業を続けられます。教会というのはただ人が集まればいいというものではないということですね。その集まった人たちがキリストの体として形成されていくものだということです。で、イエス様は信じた人々を通して教会の業をされるということです。で、教会は自分たちを召してくださった神を礼拝し、霊典バプテスマと主の晩餐を執行します。また教会は言葉と行いによって人々に伝道し、主の弟子となる教育と交わりを形成する牧会を行って、教会に与えられた福音宣教の使命を担い続ける群れです。だから教会っていうのはただそこにあればいいということではなくって、まず伝道ですね。伝道、教育、交わりということを行っていきます。そして、福音宣教の使命を担い続けるということです。で、2番目に教会の働きを発展させるため、教会が福音を語り続けるためには、やはり専任の牧師やその他の奉仕者が必要です。一つの組織として、やっていくときに、どうしてもそこに責任者と言いますか、ね、そういう人たちが必要だということです。で、3番目に教会組織は総会と役員会、各係によって運営されていきます。で、括弧1、バプテスト教会では総会を最高の決議機関としています。世の中は役員会です。役員でこう決めて、数人の人たちがこう決めていってしまいます。でも教会の最高の決議機関は総会です。総会で決めていきます。だから役員だけが何かでこう決めていくんではなくて、教会の人たち全員で決めていくということですね。これが私たちの教会です。で、バプテスト教会では教会の宣教の担い手はある特定の人々ではなく、主に召された全会衆、私たちクリスチャン全員だということですね。で、これが万人祭司と言われています。万人祭司というのは皆さんが福音を語ることができる、神様と人との間の祭司としての働きがすることができる、これが万人祭司です。つまり全ての教会員がそれぞれの賜物に応じて教会の職務を主体的に分担する。だからそれぞれ与えられた賜物があるわけですね、皆さんに。で、それに応じて皆さんがそれぞれの教会の中で働きをしていくということです。だから神様は一人一人にそれぞれの賜物を与えられているわけですね。だから大きな働きっていうのはないと思いますけれども、どんな働きも神様によって与えられた賜物を持って成していくということです。で、役員会っていうのはバプテスト教会の役員は通常牧師と執事です。この人たちによる集まりが役員会です。で、役員会とか役員という名称は聖書の中にはありませんが、近代社会において教会が対社会的にも対内的にも責任を明確にするものです。宗教法人法においても役員と役員会を設けるように言われています。だから役員会って言った時に牧師と執事なんですね。で、それが役員会であって、つまり私たちも役員の人たちって言ってますけれども、聖書に役員っていうのはないんですね。ただ役員という人、執事が置けないので今役員を置いているということです。で、執事について、教会が主を礼拝し伝道して成長するために教会を牧会する者として牧師が与えられています。しかし牧会の働きをするのは牧師だけではどうしても無理があり、細かな点に目を向けることができなくなってしまいます。 そうなっていったのが使徒の6章です。牧師が大切な御言葉と祈りの奉仕ができなくなり、雑事に追われることにより最も大切な御言葉と祈りの働きができなくなっていったのです。それで牧師と共に教会の働きをする羊が必要とされました。もし誰もが羊になれるわけでも、しかし誰もが羊になれるわけではありません。特に羊は牧師と同じように教会から安心を受けます。それはそれだけ大切な働きにつくことを意味し、教会からその働きを委ねられるのです。だからこそ知恵と御霊と知恵に満ちた人でなければならないのです。ですね。羊の特徴は安心を受けるということです。安心というのは教会の働きをその人に委ねますということです。だから教会の代表にもなります。ですからとても大切なものなのでね、誰でもいいってわけではなくて、御霊と知恵とに満ちた人でなければならないと聖書には書いてあるわけです。で、次の2ページにその裏ですね。現在ユタの森には役員しかいません。それは羊がいないから暫定的に置かれているのです。教会が独立し教会員も増えていくなら、役員ではなく羊を置く必要があります。羊は安守令を受けます。安守とは神への奉仕のための性別と任命の行為です。使徒6章6節で、人たちは選ばれた羊に祈り手を置きました。羊の働きは他の奉仕とは違います。それだけ大切な働きなのですから、いい加減な気持ちで受けてはならないのですとあります、ね。安心をしますとね、それだけ選ばれたものです。で、今ですね、歌の森には役員しかいないんですけども、もう、ここまで成長してきて、聖書にある羊という人を置けるまでになったと思っていただければいいと思います。で、羊の意味とその職務、羊という言葉から。羊の言語はディアコノスですが、通常羊と訳されているのはローマ 16-1、 ピリピ 1-1、 第一テモテ 3-8 と12の4箇所です。で、その他聖書の中ではこの言葉がですね、奉仕者、祝宴の際の使用人としてのしもべ、王の召使いとしてのそばの者、上なる権威を委ねられたしもべといったような意味で使われています。で、このディアコノスは動詞ディアコネオを、給仕する、仕える、奉仕する、世話する、助けるなどの意味から来ており、当時価値のない低い働きとして考えられていました。しかし興味深いことは、新約聖書においてディアコネオとその派生語が羊だけに限らず、あらゆる教会の務め、特に食卓の奉仕、御言葉の宣教を表しています。だから羊という人はですね、使える人、神と人とに使える人という意味です。で、特にですね、教会の務め、食卓の奉仕、御言葉の宣教ということを表しているわけですね。で、これらのことは何を意味するのでしょうか。価値の低い働きという意味を含んだ奉仕という言葉が選ばれた事実は、羊とは神と人々に仕える働きであり、権利を含む一つの地位ではないことを表しています。この羊となったから偉いとかそういうことはないんですね。ただ神様によってこの教会を運営するのに羊として選ばれただけのことであって、だから偉いとかいうことはありません。かえって奉仕をする、仕えていく人のことです。この仕えるということの模範は、食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。人たちに与えられた約束を確証するためでありとあります。これらのことから羊は使えるものとしての働きであることを忘れないようにしましょう。決して羊として誇るものではなく、教会に使えるものとしての心を忘れてはならないのです。 なんか質になるとですね、やはりこうちょっと偉くなったというふうな思いをどうしても持ってしまうと思います。でもそんなことはなくて、かえって使えるもの、神様と人とに使える、教会に使えるものでなければならないということです。で、2、羊の働き。羊は牧師の協力者ではなく共同者ですと。教会がその使命と職務を十分に果たしていけるように、教会の働きのすべての面において牧師と共に働く務めを託されているのです。羊は牧師の働きを助ける働きを通してキリストの体なる教会に使える人のことです。そのためにまず牧師は羊のために祈り、羊は牧師のために祈る人でなければなりません。羊といっても牧師の下とかそういうことじゃなくて、牧師と共にこの教会の働きをする人だということです。だから互いに祈り合っている、祈り合える人でなければならないということですね。で、括弧に、羊は牧会協力者。羊は牧会の協力者でもあります。牧会とは、教会に集まった人々がキリストの体に連なり、教会を立て上げ、クリスチャンとして証の生活を続けていけるように、御言葉をもって配慮し、励まし、支え、指導し、訓練、訓戒、保護することです。もちろん牧会の責任は牧師にあります。そのために牧師は専門の学びと訓練を受けるのです。何よりも神からの証明の確信と具体的な聖書の学びと牧会の訓練を受けます。これがこの神学校ですね。神学校で学び、訓練を受けた人、やっぱりそういうふうなことをなければ牧師にはなれないということです。もちろん牧会の責任は、しかし牧師も弱く、罪の許しをいただいた人間です。当たり前ですが。故に、一人の牧師の働きには限界があります。牧師には長所も短所もあります。特に牧師自身、他の誰かからの牧会、訓練、慰め、支え、学び等を必要とします。牧師の休暇や学びの機会を進んで提供することは大切なことです。故に牧師の学びと訓練の期間、または病気治療の期間、教会の牧会がよりよくなされるために、牧師を補い、支える牧会協力者が必要なのです。それで、教会によって選出された羊がその任に当たるのです。ですね。だからもし私が前みたいに手術して入院したりして、日曜日どうしても出られないという時に、またどっか他の教会に行ったりといった時に、他の教会から先生を呼びしましたけども、そういう時に羊がですね、代わりに説教してくれるということもあります。で、カッコさん。羊としての注意点。羊は牧師と教会員の間に立ってはなりません。牧師を非難する者の側に決して立ってはなりません。なぜなら教会が分裂してしまうからです。いつも牧師のために祈り、連絡を取り合うことが必要です。また何よりも羊は人と人の人間関係を結びつけることに力を注ぐのではなく、神と人との関係を結びつけるように力を注ぎましょう。主を見上げ、御言葉に信頼すること、具体的には主日礼拝へとつなぎ、キリストの体なる教会形成へと結びつけていくようにしましょう。羊は自分に有利な方向へ道行くように働いてはなりません。そのための自分の霊性についての自己吟味は決して欠かせないのです。そういう姿勢が教会の中で実行されていくならば、牧師や羊が変わることがあっても、教会は健全に形成されていくでしょう。ある意味これがすごく大切だと思います。羊になったからといってですね、教会が、羊側に立つとかですね、牧師側に立つとかですね、そういうことがあったら絶対ならダメなんですよ。そうなってくると羊を立てた意味がありません。教会が分裂するっていうのが一番怖いことで、なんていうんですかね、私に対抗してこの羊を立ててとかですね、そういうことがあってはいけないんですね。それは牧師と羊が常に連絡し合って、こういうことが問題がありますということをみんなでこう祈っていくということが大切です。ですから人間関係を結びつけるというのは、この人とこの人を結びつけるとかいうことではなくて、神様とその人を結びつけるということに尽力しないといけないんですね。とかく私たちはこう人の噂を聞いたりして、あ、この人この人こうなんだなといったときに、こちら側に立ってとか、いろんな人間関係に入っていくときがありますけども、そうじゃなくて神様とその人との関係というものを取り持っていかなければいけないんですね。それは牧師がその一番の大きな働きですけれども、羊もそれを行っていかないといけない。 なんか羊っていうことでこう立て上げられると人はついつい上になってきますけども、そうではないということですね。過去4、主日礼拝を誠実に守る人、まあ、牧師としてのですね、当然、羊としての当然の務めとして主日礼拝を守る。教会の働きのすべての面において牧師と共に働きを託された羊の働きは牧師と同様と牧会の使命と職務を十分に認識し、その使命とともに生きることを決意することから始まります。したがって羊は常に礼拝、伝道、教会形成という視点から教会のことを考え、発信し、行動するものです。礼拝を重んじ、主を決して恥じない、主を誰よりも愛することにおいての証人であることが大切です。で、括弧5、羊は教会の模範。羊は教会の現状と牧会者の牧会方針を十分に理解することを怠ってはなりません。一つ一つの集会、礼拝、遊拝、祈祷会などの各集会を大切にするものでなければなりません。ですね。模範です、羊は。だから皆さんにとっての模範となるように、特に集会出席において、そしてまた、教会形成においても模範となるようにということですね。で、括弧6、羊の心得というのは、第一テモテ3章8節から13節に書いております。この箇所における羊の資格には、仕事ができるとか、能力があるかどうかについては一言も記されていません。学歴、職業、社会的地位、年齢も不問なのです。その選びの基準は信仰や人柄、家庭生活で選出されなければなりません。家庭を治めている人でなければいけないんですね。有能でも非寛容で協調性のない人、他者を見下したり非難する人は不適格です。教会では有能かどうかは第一義的ではありません。そういうことを優先させるのはこの世の理論です。教会の運営は聖書の理論でなされるべきなのです。ただ教会になってすぐの人は教会の状況、聖書の価値観などをまだ知り得ていないので、通常質疑になるのは無理があります。ということですね。ある日すごく厳しいと思います。でもそれ厳しさがないとやはり羊になるということはすごく難しいと思います。今の3人の兄弟たちがですね、そのことを祈ってくださっております。ぜひ私たちはこの人は羊に向くとか向かないとかそういうことじゃなくて、ぜひ羊としてやっていけるようにということで祈って支えていっていただきたいと思います。何か質問とかありますか。ちょっとザーッと言ってしまいましたけども、よろしいでしょうか。こういうことが羊としてのですね、ことだということを、皆さんもぜひ知っていただきたいと思いました。よろしいですか。